皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。お相手は私ジョー立成と
アシスタントの伊勢瑞穂です。ジョーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は皆さんに三つ星のお店を挙げていただいているんですが、ジョーさんが挙げるとしたらどんなお店ですか？
はい、先日娘が帰省をしまして、
ええ、
その時に連れて行かれた店がありまして、
あ、
大変美味しい韓国料理の店でありました、はい、新潟駅前にありますケナリというお店でありました。
うーん、
娘が大の韓国の音楽好きでありまして、店内ではずっと韓国のいわゆる K-POP が流れていました。
あ、じゃあご家族で行かれたんですね。奥様も一緒に、
はい、家内と3人で行きまして、
あ、で味もバッチリ、はい、
大変値段も手頃で、
ええ、
お料理も美味しく、店内の雰囲気も良く、大変気に入りました。
あ、そうですか。ぜひ皆さんもそこに行けば、じゃあジョーさんに会えるかもしれないということですね、はいはい。では今日のエッセイもお願いいたします。
わかりました。さて、国王が式典会場を後にしていきました。式典は和田智子さんによる歌の披露が続いています。娘のために自分で作詞作曲したという母から子へ送られる歌が会場に流れますと、母親の思いを思い、すすり泣く参列者の声が聞こえます。まもなく和田智子さんの娘キャサリンが閉じ込められているカプセルが月面に向かって行こうとしています。そのカプセルを運ぶ牽引車、そしてカプセルを乗せた貨物車、そしてその後ろに続く客車と3両編成のその列車が乗客が乗るのを待っていました。
うん、
式典が昼食を挟んで午後にまた続けられ、その後運転士をはじめ乗客がその列車に乗り込むことになっています。
うん、
和田智子さんの歌が3曲披露された後、会場は一旦休憩時間となりました。そこには月虫の地下都市の世界の要人や、またそのカプセルを運ぶ牽引車や貨物車などを建造した技術士、あるいはその技術士たちを寝泊まりさせるプレハブ小屋を建てた大工、さらには彼らのお腹を満たす弁当業者などもそこに出席していました。
うん、
あまりにも大勢の人々がいたので、この倉庫の中は真夏のような暑さになっていました。その出席者の中に弁当屋がいるとお伝えしました。
そうでした、はい。
その弁当屋の中には最近スタッフとして加わった2人の地球人がいました。それは青沼静馬と韓国人イベントプロモーターのパク・テヒョンだったのです。
ここで静馬さんが出てくるの？
エチオピア定食弁当の味に惹かれ、その弁当屋の周辺で過ごしていた2人は、そのまま店主に気に入られ、そこで雇われていたのです。
あの弁当屋さんやだな。
そして一度は逃げ出したその倉庫に再び弁当屋の姿で戻ってきたのです。制服を着ているため、周りの人々は彼ら二人であることが分かりませんでした。
分かるでしょう。
うん、 音楽様変わり。お相手は私、ジョー・リッセイと、
アシスタントの伊勢瑞穂でした。